What time is it now? と聞かれたら大熊の時計大バーゲン。ブランドウォッチ、ダイバーウォッチ、ドレスウォッチ、カジュアルウォッチ、何でも安い。さあ時は金なり、お早めに。確かな商品をより安く、ディスカウントストア。
コーナーをやりましょうね。
はい。
ちょいつよちょいよ討論会。はい、ちょいつよちょいよは討論会。このコーナーですね、ブライト、もしくはタクヤ、もしくはゲストの方が挙げた馬よりちょっと強い馬、もしくはちょっと弱い馬、みんな教えてねというコーナーでございます。今回のお題は新ハライトよりちょっと強い馬ということでした。それではどの馬が新ハライトよりちょっと強い馬になれるのか見ていきたいと思います。最低はバリちゃんでお願いします。
はい、
じゃあいきますね。ラジオネームお腹 PP ガルダンさんです。はい、出ました。これは来週からのゲストです、多分。
ああ、はい。
とか言って。そうです。成田トップロード3区です。はい、ということで、まあ、BP ガルダンに関して言えばキングヘイローなんですけど、まあ、BB ガルダンはね。あ、BB ガルダン違うよ。キングヘイローじゃねえや。チーフベアハートか。ローレル・ゲレーロと同じ時期に走ってたから、ちょっと被るんだよね。ローレル・ゲレーロがキングヘイローで、BB ガルダンは、チーフベアハートです。はい。お題いきますね。
はい。
シンハライトよりちょっと強い馬といえば、チーザリオである。はい、判定お願いします。
チーザリオか。
これでもね、あれなんだよ。多分俺どっちも見てるじゃん。現役時代。
はい。
で、バリちゃんはシンハライトしか見てないから、この結構温度差はあると思うんだよね。戦績見てもいいですよ。
わかんねえよな。だって早いもんな。引退が。
あ、でも、シーハライトはそんなもんじゃん。ローズで引退だから。
あ、まあそうか。
うん、うん。似てるよ、だから。ある意味。
で、まあ、シーザリオの方が強いっすよね。
オークス2個勝ってるしね。
94ぐらい。
あ、94。あ、いいですね。じゃあ次いきます。ラジオネームスターダムさんです。ブライスさん、マンスリーゲストのバリアシオンさん、こんばんは。今回のお題のシンハライトは、現役時代ほぼパーフェクトな成績で、特にオークスとローズステークスは苦しい位置取りでしたが、直線だけで無理やり勝った感がある強い勝ち方でしたよね。とはいえ、キャリアも浅く、ボバ混合経験もなく、なかなか物差しが難しいのですが、シンハライトよりちょい強は、同じオークス馬のダンスパートナーでお願いします。ダンスパートナーをオークス後に菊花賞で一番人気に支持されたり、宝塚記念で2年連続3着するなど、ボバ路線でも十分通用しており、成績の汚れは多少あるものの、スケール感という意味ではダンスパートナーの方が上かなと思いました。判定お願いします。ダンスパートナー検索してください。
はい。
はい、どうですか。例えば、シンハライトがあの後、コバ路線とか行った時に、この成績とどっちが強いかなってちょっとイメージを膨らませていただいてですね。でもダンスパートナー今見たけど、ミッキークイーンぐらいかな。ミッキークイーンよりは強いか。ちょっと。
シンハライトの方が強いんじゃないですか。
お。じゃあ、ドボンですね。
はい。
はい。まあ確かにね、シンハライトは多分ローズから例えば、変に週刊賞とか行かないで、そのまま直接ジャパンかとか行っても全然通用したと思うけど、レベルで言ったら。あの、週刊賞とか使っちゃうと、なんかストレス溜まっちゃうから、逆に飛ばしちゃうっていう。ローズからジャパンカップくらいでいいと思うんだけど。はい。
確かに。
うん。じゃあ、ということで、スターダムさんちょっと残念だったんですけども、あの、ドボンでございます。で、俺は、でも今、ダンスパートナーの今成績見たけど、もうちょっと弱いかなと思ってたら意外と強いなと思った。はい。まあ、シンハライトより上かちょっとあれだけど、あれ、ダンスパートナー意外と強いじゃんと思、今、ちょっと成績見直して思いましたけど。はい。じゃあ、次、ラジオネーム、月光さんです。ブライスさん、バリちゃん、こんばんは。今回のお題、シンハライトは強かったですね。6戦5勝、2着1回、ジュエラーがいたらというのは置いといて、一番人気1着4回は立派、クッケーンで引退は残念の一言。オーバー相手にどこまでやれるか見たかったです。そこで今回、古くて わからないと言われちゃいそうですが、メジロドーベルでお願いします。一番人気1着経験は引退まで含めればこちらも4回。G1 勝ちは4勝していますが、オークスまでのカウントなら、阪神ジュベナイルとオークスの2勝なので、ちょい強と判断しました。バリちゃん判定お願いしまーすってことでね。G1 5勝してなかったっけ ?4 つだっけ ?5 じゃなかった
?1、2、
3。5だね。
5?5
でしょ。ジュベナイル、オークス、周華賞、エリジョ2回だから。どうですか?ドーベルの戦績、今見てると思いますけど。
難しいな。でもまあ、ボバコンゴの G1 だと跳ね返されてるって感じです
ね。そうなんだよ。なぜかね、ドーベルダメだった。ね、
インハライトの方が強い気がするな。
だいぶ評価高い。はい、ということで、結構さんと思うんです。じゃあ、今回は、チーザリオですか、じゃあ。
シーザリオって言
ってない。はい、シーザリオでーす。はい。じゃあ、次回なんですけど、まぁ、あ、ちょっと次回はね、もうバリちゃんゲストいないと思うんですけども、まぁ、あ、最後に、はい、置き土産みたいな感じでまたもう一つお題をなんか、短距離馬とかどうですか?高松宮杯なんで。
じゃあ、ストレートガール。
お!いいですね。ストレートガールより、どっちにします?ちょい強?
ちょい強?
うん。
かな。
ちょい強しようか。
で、そしたらもう、また、
まただいぶいいの言わないとってなるんだけど、ね。はい。ストレートガール G1 見つかってるからね。はい。じゃあ、ちょい弱にしてみるか。
あ、じゃあ、ちょい弱にしましょう。
珍しく。いつもだいたいちょい強にしちゃうけど。じゃあ、ストレートガールより、ちょい弱で。たまにはちょい弱も。はい。俺はもう今一頭、決めました。それもじゃあ、コーナーやるときは発表しよう。はい。ということで、じゃあ皆さん。次回のお題は、ストレートガールより、ちょい弱なんで、よろしくお願いしまーす。
まとまり系系バスロン、エムラジー
どうも、改めまして、こんばんは、ブライトです。そして、
マリアションです。
はい、ということで、バレちゃん、今回が、5連続で出てたのかな?で、4回はマンスリー?あ、5回マンスリーか。
そう
っ
すね。
ね。長いですね。長かったですけど、あっという間でしたね。
そうっすね。
うん。どうですか?ここまで、自分的には、いい感じで終えられそうですか?
まあ、先週当たったんで。
アドバイテラね。はい。
はい。
あと、あれがあるからね。ドラゴンブーストもあるから。
裏開催の方がいいのかな。
確かに。そっちの方が相性が良さそうです。今回はじゃあメインで行きましょうよ、はい。メインの方。
いや、はい。
うん、宮杯。
勝手に行きます。
裏だとマーチステークスになっちゃうんで。はい。
もう宮杯完全に当てに行きます。
あ、わかりました。じゃあ、ちょっとお願いします。はい。じゃあ、この番組がね、どんな番組かっていうのを紹介したいと思います。
はい。
はい。この番組は、今井正宏氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、MC 二人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。はい。じゃあ、今週は、芝の G1、今年初めてですかね。はい。の高松の宮記念予想していきたいと思います。お願いします。
お願いします。
まとまり系系バスロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。今週の予想レースは第56回高松の宮記念でございますと。はい、まあ元々はね2000メートルで行われてて、まあ宝塚記念の後ぐらいかな、7月とかぐらいに行われてて、そっから電撃のスプリント戦で、そっから、開催が移動しましたね。最初は6月ぐらいにやってたんですけど、5月とか6月ぐらいやったんですけど、そっから3月まで移動したということで。 はい、そんな感じのレースですね。じゃあ、予想図がね、今出てますんで発表していきたいと思います。あ、予想図じゃねえや、ごめんなさい。もうオツ出てますわ。
もう、そうか。金曜日発売があるん
だ。そうですね、G1 だから。はい、じゃあ、現時点でのオツ発表していきたいと思います。1番人気、パンジャタワー、4.1。2番人気、ナムラクレア、4.2。3番人気、サトノレーブ、5。はい。ここまでが10倍を切る人気で、以下、ウィンカーネリアン 14.7、ママコチャ 15.1、ビンシブルパパ 16.2、ジューンブレア 16.2 と続いていきまーす。はい、じゃあ、行きましょう、はい。はい。いいですか？
はい。
はい、じゃあ、互いの印で揃えました。行きます。せーの、ズドン。はい、じゃあ、ブライト、本命、AT マクフィー、対抗吉野イースター、黒三角ママコチャ、白三角にといて、里のレーブ、ナムラクレア、で、迷ってんのがレイピアとララマセラシオンです。そして、マンスリーゲスト、バリアションさんの本命、パンジャタワー、対抗 AT マクフィー、黒三角、ララマセラシオンとなってます。はい、じゃあ、はい、パンジャタワーから、じゃあ、お願いします。
はい。パンジャタワーは、
はい。
これ、初戦、新橋戦2で下ろして、
はい。
で、まあ、重傷ですよね、いきなり。
確かに、いきなり KO 杯。
KO 杯、勝っちゃったから、まあ、マイル行くしかないって言って、朝日杯。ファルコン。ファルコンはまあ、専用ですけど。で、NHK マイルまでは行ったんですけど、まず NHK マイル、まあ、勝つとはって感じですよね。
そうだね。
で、これ、まあ、差しですけど、早め先頭から押し切って、まあ、結構強い内容で、
はい。
このままマイル路線行ってもって感じだったんですけど、そっか、千里にまた距離を縮めて、のキーンランドがかなり強かったんで、おそらくベストは千里。で、海外2走は、
はい。
まあ、5着5着なんですけど、
はい。
距離も千里ではなくて、ちょっと長め。1500と1350で、で、まあ、前走も、まあ、レース見たんですけど、外目の枠から、なんかぼやっと走って、
はいはいはい。
直線もぼやけてる感じだったんです。で、ここに来て、多分、ベストである千里に戻してきて。で、千里、スプリントの鮮度もありますし、G1 の鮮度もありますし、はい、国内、
はい。はい。
で、この状況なら、多分、内枠もこなせると思うんで。
はい。
むしろ距離ロスない内枠。
はい、はい、はい。
で、これはさすがに、来るでしょっていう感じですね。
いや、俺、これは、だから、結局、俺、上2頭が穴だから、別に、その人気馬抑えちゃってもいいかなって思ってたんだけど、唯一、これだけ、人気の中では、4番人気いないぐらいの中では、これ落としてるんですけど、
はい。
まあ、別に悪くはないか。そうよね。年にまだ3回目で。基本なんか、羽感ある時って、暴走後、みたいなイメージ。NHK 前でついちゃってるような、なんかあの人気落ちみたいな感じで。でもまあ人気落ち引っ張ってきたと大きいと思うんだよな。で、キーランドも1番人気1着だったらもうちょっと評価してたんですけど、まあ一応2番人気1着なんで、まあ来るとは思わなかったですけど、でもまあこれも結構うまくスムーズに外さばけたっていうか、なんか気づいた外にいたんで、だからまあ最打ちどうかな。まあ、ババ打ちの方がいいと思うんだけど、やっぱ、どっかで外出してドンっていうのをやりたいタイプかなと思ってるんで、うち縫うって感じじゃなかったんで。だから前走とかも、なんか、外、結局外行ってるんで、例えばうちで詰まって負けちゃってるとか、っていうんだったらまだ、苦味わってればいいかなと思ったけど、まあ別に普通に負けたかなと思っちゃったんで、っていうので、ちょっと評価下げちゃいましたね。はい。じゃあ、AT マクフィーか。俺はでもまあベッタだよな、多分。なんか普通に初 G1 だし、 5走前までダート使ってる、で 58.5 背負わされて、しかも追い込み接戦後に背負わされて、で、まあ、ペース遅いから前行ったんですけど、まあ良さが出ずに負けてたし、まあ道中もちょっとかかってた感じだったんで、でもそれでも0秒3差で、で今回は、まあ、ペース上がって、まあ、差しに回る位置取り、
うん、
でハーツクライも外枠負けた後内枠とかもいいし、まあ混戦向きというか、あの盆走後のペースアップみたいなすごい合いそうだし、だから特に嫌うこともないのかなと思ったんですけど、この馬もでも基本的には外差しドンっていうタイプではあるけど、まあ、まだ鮮度がめちゃくちゃあるんで、最悪打ち付きでもいいかなっていうのと、あとまあちょっとあのソルトクイーン富田がうまかったんで、
うん、
同じように乗ってくれればみたいな感じで、内からヒューみたいな感じで来てくれればいいかなと思ったんで、ちょっと本命にしました、うん、はい。バリちゃんどうすか。
まあ、M の法則的には、まあ、ほぼほぼ、揃ってるって感じです
よ。うん。
鮮度あって、奔走後で、しかも位置取りまでかけられるっていう。
うん。
だ僕はパンジャパワーは1枚抜けてると思ってるんで。
はいはい、能力的にね。
対抗って感じです。
うん。はい、じゃあ、あ、吉田リスター？これは、まあ、本命か迷ったんですけど、まあ、うん、ルーラーシップに、ゼンノロブロイっていう組み合わせが、まあ、すごい、ソウルラッシュっぽいなと思ったので、まず。
うん。
ソウルラッシュってルーラーシップにマンハッタンカフェなんだけど、
はいはい。
なんか、その、量っぽいサンデー、ロブロイもそうだし、あの、マンカフェもそうだし、うん、だそういう、まあ、マンカフェは、現役時代は、まあ、C 扱いはされてたけど、まあ、サンクとか、芝場としては、まあ、L っぽいっていうか、量っぽいって感じだったんで、ロブロイとなんか雰囲気似てんなと思ってて、うん、だからまあ、ルーラーシップに全のロブロイって考えたら、まあ、なんて言うんだろう、あの、量があるから、S が逆に言うとそんななくて、なんかなんて言うんだろう、カッカカッカしてないから、だからなんか、なんて言うの、淡々と現役をこう、続けられる感じ、その鮮度とか関係なく、現役をずっと続けられる感じっていうかな、
うん、
はい。なんでやっぱこの馬のいいとこって、大負けしないですね、レース見てても。常になんか、
うん、
真ん中より上ぐらいにはいるんで、でだけどやっぱこの馬人気になるとちょっと脆いとこもあって、で人気落ちた時にスコンと来るのよね。でびっくりしたのが、今まではなんかオープン対象みたいなポジションかなと思ってたんだけど、まあ北九州で2位来たりとか、その後、スプリンターズ5入った後に、だいたいスプリンターズステークス組激走しちゃうと、京阪杯で奔走するんですけど、ここも一応4番に3着でまとめてきてて、で、阪神カップも、まあ人気よりも走って、で、オーシャンステークスも人気より走って、だからここ数戦、4戦連続人気よりずっと走ってるから、まあだから交互っていうよりかは、まあ単純にこう、充実してるというか、まあその小さい充実だけど、その、大負けしなくなってきてるんで、で前走も、このまま、やっぱ僕弱点が S が弱いことだと思ってて、なんで1004から1002で前半が32秒とかだったんで、前走が。でそんな中、7番手で走れてて、だからずっと10番手とかじゃなくて、ちゃんと中段にはつけれてて、で、かつ、大外輪から、インから、ペアポルックスとか、レイピアが来てる中、外ずっと回って、0秒2差の5着だったんで、あ、もう、充実してんなと、このスプリンターからの一連の4戦が。だから、まあ、8歳ですけど、まだ G1 スプリンターズしか使ってないし、鮮度は、まあ、ある方ぐらいでもいいと思うんで、なんでまあ、
うん、
枠もちょうどいいなと思って、真ん中辺で。で、だけど外すぎないっていうところいいと思ったし、なんでちょっと、ここ一発でかけてみようかなと思って。で、内パクさんはやっぱちょっと、まあ言い方悪いですけど、ちょっとなんとガシガシっていうかね、ちょっと鈍いとこがある、もう全盛期からちょっと落ちちゃってると思ってんで、まあ一回田辺に変えて、田辺連続騎乗ってもいいと思うし、 まあ、ちょうどいいとこに収まったなと思って。だから、
うん。
うん。っていうので評価しました。はい。
はい。
どうでしょう。
俺はやっぱ、ロブロイ、ヘタレロブロイなんで、やっぱ G1 ではちょっと、一個足らないかなっていう。
うん。
ので消しちゃったんですけど、まあ、内パクは、どんくさいんで、
はい。
田辺に変わってるっていうのはいいと思う。
そっか。
田辺がどうっていうよりは、内パクよりはっていう感じ。
なるほどね。そっか、母父ロブロイでまだ G1 はいないんだ。
ヘタレロブロイって誰が言ってたんです
か？多分俺とか拓也さんじゃないかな。
エムラジですよね。
うん、言ってる。ヘタレダイワメジャー、ヘタレロブロイはよく言ってるよね。
やっぱちょっと、千に G1 でってなると、S が微妙っていうか足らないかな。
まあ、そういうイメージだよね。
はい。
じゃあ、ママコちゃん。これ俺去年本命なんだけど。
はい。
これだから去年も一回転して本命みたいな。もうなんか、周りに回って本命みたいな感じだったんで。線じゃないの知ってますよと。そんな知ってるけど、オーシャンステークス一番人気一着したのに6番人気はねえだろっつって。っていう感じで、うん、言ったら、まあまあ一応3着に来てくれたのよ。で、外伸びだったしね。この日、馬場、うん。うん、だから枠も良かったし。で、しかも早めに勝ちに行って刺されちゃうような競馬だったんで。まあまあまあ、悪くは。ないかなと思ったんですけど、今回も、まあ、印を打った理由は、オーシャンは3番人気4着だったんですけど、もういつ大崩れしても良さそうなのに、やっぱまとめますよね、毎回。それなりに、この馬って、
うん。
やっぱりね、JBC スプリント使った方がいいと思うのよ。ダート、1000使ったのが。で、しかもそこで2着だった。うんっていうのも良くて、やっぱりこのままも多分年齢重ねて弱点は多分 S が落ちてきちゃうことだと思ってたんですよね。位置取りが下がってきちゃうかなみたいな感じで、うん、だと思ったさですよ。で去年も高松日は差しだったし、だけどやっぱりその後も4番手とか3番手とか しっかりペース早くても取ってるんででそれに加えてそのダート1000があったんで、あーいいとこで1000使うなと思って、ダートこういうのやるから、マンネリせずに、いい感じにいけるんだろうかなと思って。まあ一応前走は負けちゃったんですけど、これも外枠で、ちょっと、まあインついた2頭とかと比べれば、上位と比べれば、まあしょうがないかなっていうところもあったんで、まあ、プライオンだったし、まあいい叩きとしては、ベストかなと。で、軽く人気持ちそうなんで、当然。はい。で枠も、まあまあ、10だったら、ギリギリかなっていう。うちでもよかったけど。でもまあ今だったら多分、あんま打ちすぎると多分すられすぎるときついイメージもあるから、10ぐらいでもいいでしょうってことで、うん、まあ。だから今回、結局人気馬に印打つことになっちゃったのは、その穴馬を探したんですけど、あんまりなんか、めちゃくちゃいいっていうのが見つかんなくって、ってなるとやっぱ相対的に人気馬が走っちゃうかなと思って、まあこんな感じの印にしちゃったんですけどっていうとこです。うん、はい。どうですか？ママコちゃん。
まあ、そのダートで使ってっていうのは、そのマンネリ防ぐって意味でもいいと思うんですけど、まあ今回はもう本当にパンジャタワー一頭抜けてるって自分が思ってるんで、
はい。
人気馬も全部、パンジャタワーよりは、
うん。
強くないっていうか、うん、まあ、なんで、印は回って、ないですけど、まあ、別に来ても不思議ではないって感じです。
うん、うん。今回さ、その結局ママコちゃんもそうなんだけどさ、なんか人気馬で単勝ってイメージの馬はいないのよね。なんかその、まあ、パンジャはだからむしろパンジャは単のイメージはあるけど、俺はだから結局うちで揉まれちゃうかなと思って切っちゃったけど、うん、単だったら人気馬の中だったら一番可能性あるのはパンジャだと思ってんだよ。その、
まあそうっすよね。
うん、そう。だからサトノとか。マモコチャとか、ナムラクレアとか、2、3とか3とかの確率だけで言ったらパンジャより上だと思うんだけど、
うん、
単取れるかって言われたら、多分きついと思うのよね。
うん。
うん。だから、そういう意味では、やっぱり、どっか他の、だから AT とか、マクヒとか、吉野イスタとか、まあ、バリちゃんこれから言う、ララマセラシオンとかもそうだけど、そっち行きたくなっちゃうよね。やっぱり、単って意味では。
うん。
うん。じゃあ、 まあ、サトライブ、ナムラクレア一応印ってるからチラッと言うけど、まあでも、これもだから、まあ、うん、まあまあ、ナムラクレアとか切ってもいいんだけど、まあ結局3が怖くて入れてるだけって感じで、まあ、多分3、1はないと思う、どっちも。マモコちゃんもそうだけど、まあ、マモコちゃんはだから5番人気人気落ちしてる分、うん、まだ、可能性ゼロじゃない、タバの破綻があればゼロじゃないと思ってるけど、サトノレーブとナムラクレイに関しては、まあ2も結構きつい3かな、みたいなイメージなのよね。だから4とか5とかでお願いしたいんだけど、うん。サトノレーブに関しては、まあ、今までだから111とかやってた馬が、まあ高松宮は去年1取った後に、まあ海外ですけど、まあスプリンターもそうですけど、まあなんか、ちょっとやっぱり、んっていうとこが、やっぱここ数戦あるんで、まあ、スプリンターズとか、まあ、結局前残りだから、まあ、位置が取れなくてとかあるけど、いや、あのスローだったら今まで2、3番って取れてたんじゃねっていう馬じゃん、もともと。まあ、スタートがちょっと、うん、失敗したっていうのもあるんだけど、でもまあ、明らかにちょっと、なんか S が落ちてる感じがするんで、ちょっと勝ち切るのはどうかなと。で、しかもルメールだから、S 孵化してくれる騎士ではないんで、うん、まあ、スムーズに捌けて3とか全然あると思うけど、うん、まあ、1ってなるとどうだろうっていう、ここ。で、ナムラクレアもナムラクレアで、はい、まあ、これはもうずっと2年前ぐらいが言ってんだけど、もう位置が取れなくなってきてるって話してからもずっと来てんだけど、この馬は。だから、ま、悔しいっちゃ悔しいんだけど、うん、まあ、でも、1002の勝ち星って、ま、キンランド、3年前のキンランドぐらいからないし、で、その時は重馬場だったし、やっぱ2着止まりだったし、去年も結局外伸びっていうのとペースがそんな速くなかったんで、間に合ったって感じだったから、うん、多分今1002で速いペースになって、で、しかも今回短縮だから、きついんじゃないかな
ぁ。ナムラクレア F でもいいですよ。
あ、本当？じゃあ俺もう買わなくていいか。
これは、
いやでもさ、
明らかに位置取れなくなってますもんね。
そうだよね。だ、でもそうだよな、ね、俺だってさ、散々消してきてさ、で、函館スプリントステークスも消しててさ、さすがに今回短縮で、G1 で、
まあ、結局、これも、位置取れなくなってもある程度来るのは、やっぱルメールっていうのは大きいと思います。
あー、なるほどね。
ルメール、やっぱレース、走者っていうか上手いんで、うん、で位置取れなくてもある程度まとめられるっていう。
はいはいはいはい。
で、今回は、休み明け短縮なんで、うん、まあ、さらに置かれる可能性高いじゃないですか。
はいはいはい。だ去年もそうなんだけど、
うん。
去年、よりペースが多分上がりそうな感じだから、去年でさえ13番手だもんね。
で、それを浜中がどう乗るのか。だから逆に追い込みとかに徹したら3まで来られるかもしれないですけど。
あ、着付けとかにしちゃえばね。
そう、だから変なことするなら、本当に飛ぶと思うんですけどね。
ああ、なるほど。サトノレーブはどうですか？サトノレーブは軽く。
サトノも別に、買いたくはなかったんですけど。
はい。
奔走後の休み明けっていうのだけちょっと。
ああ。それは合いそうなタイプだよね。
うん。ナムラよりは、でどっちを上に取るかって言ったら、まあ、佐藤のかな。
佐藤のもさ、でもさ、やっぱり良くないなと思うのはさ、ずーっと戦2でしょ、これ。
そうっすね。
で、G1 だし、まあ、海外だけどね。そう、だけど。で、モレイラ、モレイラ、モレイラ、モレイラ、みたいな感じでさ、まあ、卑怯じゃん。変な話。裏技ずっと使ってるみたいな感じじゃん。これチートじゃし。なんかもう。
うん。
それを使えなくなった時どうなるかなっていう。
だから、モレイラ、ムーアに比べたらやっぱルメールはちょっと S 負荷能力的には落ちますもんね。
落ちるね。やっぱりこのまま S がやっぱちょっと足りないっていう、まあ、もともとスタートから、なんだろう、まあ、爆心は入ってるけど、モガミとか入ってるけど、なんかやっぱり、なんか優しい感じのスタートだよね。スタートからそんななんか SS って感じではなかったから。
ビッグアーサーみたいな感じです。
ああ、そうそうそうそうそう。近いかも。そうだね。あれもキングマンボ入ってんだよね。母父がビッグアーサーって。母父キングマンボだから、金亀、なんかロードカナロアで、ちょっと優しくなってるのかもしれない。で、やってること一緒だよね。爆死屋にキングマンボっていう意味では、逆になってるだけで、配合としては似てるよね。
うん。
うん。
これもだから本命とか対抗とかはこの人気では打てない。
だな。これもきついと思う。単はきついと思う。もちろん2、3は否定しないけど。うん。
結局多分佐藤のナムラが1、2番人気になると思うんで。
そうだね。
うん。
うん。 はい、じゃあ。あ、そうか、ごめん。ララマセアシオン、バレちゃん。クロさんだから、ララお願いします。
はい、ララマセラシオンは、今年、まあ、ずっと使ってるのかな ?12 月から4000使ってるんですけど、
うん。
まあ、10番人気1着、10番人気1着、14番人気2着と。で、完全充実期。
うん。
に自分は持ってるんで。
うん。
で、ここで多分千二初ですよね。
千二は初です。
っていう鮮度。しかも G1 も初だし。
うん。
っていうので、まあ、もう完全下位要素揃ってるんですけど、カルフォルニアクロームって、先週の、何でしたっけ、ワイドラトゥール。
うん、ワイドラトゥール。はい。
あれ、千四特注っていうか、千四だけめっちゃ走るみたいな馬なん
だ。そうだね。
だから、これ千二短縮どうなんだろうっていうのが一個あって。
はいはいはいはい。
まあ、それ以外は、もうほぼほぼ、完璧。
なるほどね。
かな。
俺、これ当初本命もちょっと考えてたのよね。やっぱ臨戦が魅力的だよね。うん、やっぱ千四、休み挟んでからちょっとリズムが変わって、千四で1-1。2? で、初戦2で鮮度あります、うん、距離鮮度ありますっていう状態は、いいなって思ったんだけど、やっぱりね、
ってことですか、
いや、阪急杯が、あのね、もっとグッと来て欲しかったなっていうのと、なんだかんだ相手がそんなにっていうメンツなのよ、よく考えたら。
あの、孫子は強かったし。
そう、孫子は強いじゃん。孫子強くて、結局そこと0秒6でしょ?
で、なんで出てないんですか?
いや、わかんない。なんで孫子出ないんだろう。
孫子出せよ。
なんか、海外行くとか言ってたけどね。あ、でも足も、あれ足元があれかな?どうなんだろう。
まあ、でも、この前。前走1年ぶりとか
そう、足は悪いからさ、やっぱり。
連戦はできないのか。
うん、かもしんない。やっぱ感覚かけないとなのかもしんない。
プリンターズぐらい休み明けで来るんかな、また。
だったら買うけどね、多分。
うん。
うん。まあ、そうなんですよ。だから、結局、ドロップオブライト、ディアナザール、朝からキングが、範囲4-5で、
うん。
で、アルテベロージ、ヤンキーバローズ、レーベリング。
うん。
大したことないんだよね、この辺が、そんなに。
うん。
言うほど。だから、それと、まあ、だから孫子に0秒6ってなると、まあ、孫子は、まあまあ、今の多分、1002、1004でもトップぐらいでいいと思うんだけど、まあ、ルガルとか、うん、ママコちゃんとか、サトノレーブとか、ちょい強いぐらいの位置に今はいてもいいと思うのよ。この内容だけだったらね。阪急杯だけだったら。
うん。
うん。だから、そことの比較ってなった時に、まあ、0秒6ってなると、連チャンだけど、なんだろう、ここで例えば孫子と、結構2頭で離して、2着とかだったら、まだ、勝ってたと思うんだけど、
うん。
ちょっと1枚足りないかなと思っちゃって、リズムはいいけどね。で、枠が去年ほど外伸びじゃないと思うから、あの打ち突きできんだったら、まあ、もう一回打ちの方がいいのかなと思って、マルタだし。思って、ちょっと泣く泣く切ったって感じかな。あ、切ったっていうか迷ってるなんだけど、まあ、切り方向ですね。はい。
は、うちというか間割ってきてましたけど、
うん。
あんまりなんか、馬群を、好んでる感じはしなかったんで。
そう。
もうやるならもう思いっきり外差しとかの方がいいと思うんですけど。
山城とかそんな感じだったから。
うん。
だからワイドラトゥールと似たタイプだと思うんだけど。
うん。
だとするとちょっと物理的にっていうことかなっていう。
まあそうっす。ちょっと置かれそうっすもんね。
もうなんか1、2個あればいいかなと思うんだけどね。例えばダート使ってるとかさ。金層にね。
うん。
なんか、例えば前行って、追い込みの位置取りかけれるとかね。例えばだけど。
うん。
うん。ちょっと、あと一個欲しいなっていう感じかなって思って。はい。じゃあ、あとは、まあ、レイピアだけ。これはな、内訳だったら、これも本命にどうしようかなって考えてたぐらいの馬だったんだけど、まあ、枠はまあ、外行っちゃったんですけど、この馬、やっぱびっくりしたのが経営半杯か。逃げた後に控えて内から縫ってきて4まで来たのがびっくりして。 もともとなんか本当にまとまりって感じの馬で、うん、俺、青いステークス、本命か対抗打ってんだけど、やっぱり、いかにもこのずっと人気人気人気人気人気って後からの人気落ちスコンっていうところで買いたくなるじゃない、この感じ。で、まあ実際それで来たんだけど、でもその後、あの、キーンランドとか出遅れちゃったりとかしたから、で、道のくでダウンとかに反応してて、しかも逃げてたから、ああ、まあまあ、セカンドクラスかな、みたいな感じで思ってたら、京阪杯、シルクロード、オーシャンって、こう、4、2、2って連続で構想してきたんで、あ、やるやん、みたいな感じで思ったんだけど、まあやっぱり、セカンドクラス感が拭えないっていうのと、まあ枠外行っちゃったっていうのと、まあ丸山だったらやる気ないかなと思って、そんなに。もっといい
騎手。騎乗停止じゃなかったら戸崎だったんですか？
じゃないかな。
でも、俺戸崎乗る予定だったのか。
もっといいとこ乗りそうな気もするけど、他いないもんね。だって別に。あとなんか、ちゃんと固定してる騎手がいるもんね。
うん、
まあ戸崎だったんじゃない？乗れてたら。
そういうことか。
ずっと丸々ってなってたもんね。こう、誰乗せんだろうみたいな。なってたもんね。
ああ、最後まで決まってなかった。
丸山かーと思って。佐々木くんとか乗んないんだと思ってね。まあ、インビンシブルパパを多分、もう、オーシャンと多分、高松宮セットで多分依頼してると思うんだよね。この感じだと多分。ずっと佐々木くんと待ってる。CBC 社も勝つのか。うん。うん
まあ、内枠だったらって感じですよね。
うん、これもうちの方がいいタイプだし。あ、でも丸山だったら内枠でも迷ってるところだけど。はい、じゃあ、あとは言ってないのウィンカーネリアンぐらい？あとジュンブレアか。ウィンカーネリアン、ジュンブレア行って終わりにするか。あとなんか他気になってんのとかいれば。
ヤマニン。
あ、そうだよね。ヤマニンだよね。ヤマニン怖いよな。わかる。ヤマニンも俺もボーダー。これはもう一回会ってもいいかなとか。
うち引いたしな。
そう。で、しかもさ、前走さ、内枠引いたのにさ、出遅れて外回したじゃん。
うん。
だから、内枠の恩恵受けてないね、あんまり。の割には、これだけ刺してきたみたいな感じで刺してきたもんね、なんか。だって、基本、なんか前だったし。
そうっすね。
そう。だから、これはかなりいい足で来てたんだけど。ただ、まあ一応前走が、イスラボニータ的には OK のタイミングというか、京阪杯早いペースで外枠で負けた後の内枠に入ってペースが緩んで権量も減るっていう、うん、イスラのタイミングとしてはベストで今井さんもこれ本命打ってたから、うん、まあだからここをや変に走っちゃってるからもう一回どうかなでしかもペースは上がると思うから今回さすがに34秒5より上がんないってことはないでしょ前走の33秒前半ぐらいになるでしょ多分
あのブライトさんが好きな山に、あ、イスラなんでしたっけ？
え、俺が好きなイスラの3区？
あの、すげえ恒例で。
あー、プルパレ？
あ、そう、プルパレも、だからイスラ余ってる時はっていうのありますよ。いい時は。
怖いは怖いんだよな。一応、一番人気1着持ってるのってあんまいないと思うし、重賞。
で、まあ、交代的に足らない。
そうなんだよ。そこなんだよ。この馬結局さ、北九州一番人気一着は、まあ確かにすごいんだけど、まあ、めちゃくちゃ鮮度あったじゃん。その条件戦やってからっていうのもあったし。
うん、
だから、まあ別にまあまあ許容範囲っていうか、まあ想像の範囲なんだけど、やっぱその後 CBC とかスプリンターズとか京阪杯の内容って、ん？っていうのあるじゃない。やっぱりその、もうちょっと頑張ってもいいのにな、みたいなのがあったから、
CBC はあれですけど、スプリンターズ15着っていうのはちょっとね。
ねえ、これがちょっと。
もうちょっと。
だからやっぱり、セカンド C なんじゃない？やっぱ CL とかぐらいのとこなんじゃない？
これでワンチャン。
うん。
余ればみたいな。
だからスタート出て、ペースがそこまで上がんなくて、バグに入ってとか、うん、なんかいろいろ条件は強そう。まあでもその、
うん。
13番人気だったら、それにかけてもいいかなっていうラインだけどね。まあ。
そうっすよね。
うん。ダンノ君も別に悪くないし。ただまあ、良くて5かなーみたいな。6かなーみたいな。はい。じゃあ、こんなもん？あ、ウィンカーネリアンか。これ、これいらんと思うけどね。これ、5番人気だとこれ F でもいいけどな。
これもいらない。
いらないと思うけどな俺、あの、11番人気の時、対抗だから打って悔しかったけど、あの、東京新聞杯から来た時。 あれもでも道割れで短縮だったけど、あれでも内伸びだったんだよな。外枠引くからね、こういう時に。運がないですよね。まあスプリンター勝ったからよかったけど。まあスプリンターはやっぱりどう見ても恵まれてたと思うよ。人気が1から11だし、もうジュンブレアさえ落とせばいいみたいなレースだったから、ジュンブレアとセリアそりゃ SC だから落とせるだろうっていう感じよね。うん。これはいらんと思うけどね。もう最近1000人しか、1000人しか使ってない最近。もともと皐月賞4着なのに。
もったいないです。
うん、もったいない。はい、ということで。ジュンブレアも言っとくか。武豊だし。
大外の逃げ馬か。
そうね。
こういうのやられるんか。
あ、アイさんさん、アイさんさんとパターンとしては一緒だよね。であとはどう勝つ逃げできるかだよね。私は武豊
か。武豊がちょっとでも、行くそぶりにしたら他控えるか。うん、デッドスローみたいな。
その名称たばる的な感じで飽きてんの。
うん、
みたいになれば、まあ、この馬には向いてるでしょうね。スローのが良さそうだし、この馬。
で、さすがに千里で他にも行きたい馬いるんで、そんな楽な感じではいけないですよね。
って思いたいっていうね。でも少なくともインカーネリアンとかは競る気ないと思うんだよ。多分、あのスプリンターズの美味しい思いもしてるし。まあ、前でいいや、みたいな。
ピューロマジックとかはどうすか？
だから、ピューロマジックだよな。これがめんどくさいのが、前走逃げて惨敗してるから、また控えてみようかみたいに考えになっちゃったら怖いなっていう。
インビシブルパパの方が逃げるか。
他、あとフィオライアとか。意外と上がんねえかもしんないよね、ペースもしかしたら。ちょっと。
インビンシブル逃げたいんじゃないですか。前走控えて。
あ、そうだね。確かに確かに。インビンシブル行ってほしいね。いや、本当は別にピューロマジックもみんな行ってほしいんだけどさ。あの、フィオライアも何でもみんな。
で、あと、打ち明けといてほしいです。
あ、そこにパンジャタワーが突っ込むっていうね。
パンジャタワーと AT マクヒーが。2頭。
なるほどね。インビンシブルは行ってほしいね。前走は32秒で逃げ負けしてるから。前走さ、だからさ、俺さ、もうフリッカージャンプが行くもんだと思ってたのよ。
うん、
これは現代の白山ブイヤーと思ってたのよ。西園厩舎だし、あの、息子だけどね。うん、そう、早い逃げもしてたからさ。そしたらなんか4番手とか控えてさ、なんか格好つけてるからさ、松山。何これと思って。スプリンターのピューロマジックと同じことしてるやんと思って。マジで、インビンシブル行ってほしいな。そうすればまあ、最悪、ジューンブレアともどっちとも潰せそうな。
まあ、別に控えても競馬できるっていうのもありますしね。ジュンブレアの方が、
うん。あ、そうそうそう。あ、そう。あと、俺、だから、武豊ってもう外枠入ったら無理に行かない気がするんだよな。なんか控え、
パートで決めるみたいな。
なんだったら差しとかに振っちゃう可能性すらあると思ってんだよ、俺。
それしてくれた方がありがたい。
でも、そしたら、インビンシブルが短期で残るみたいなね。
いや、でも、こっちが行った方が早くなるんじゃない
か。う
ん、
あ、そうかそうかそうか。あ、武で、
が行くよりは。
なるほどね。竹が、こう、忖度逃げみたいなのするよりはね。
うん。
ああ。ユーロも行ってほしいけどな。はい。じゃあ、そんなもんすかね。じゃあ、おさらい行きたいと思います。ブライト本命、AT マクフィー、対抗吉野イースタ、黒三角ママコチャ、小三角にといて、佐藤のレイプとマルクレア、迷ってのがレイピアララマセラシオンです。そして、マンスリーゲストバリアションさん本命パンジャタワー対抗 AT マクフィー、この3区ララマセラシオンとなってます。はい、まあ AT マクフィーはなんとかなるだろ
う。エムラジ未公開ジングル。
あとこの間あの女子大生の競馬サークルに初めてなんかフォローされたね。
女子大生、
うん、
それあれでしょ、最終的になんか指輪、高額な指輪とか買っちゃうやつでしょ。
いや、そんなんかなと思って見てるけどなんかちゃんとなやっとんで。
競馬サークルのアカウントってことです
か。そうそうそう。
あ、なんかあったな、そういえば、うん、なんか見た気がする。
うん、
女子部みたいなやつ。
そんな感じ、そんな感じ
ありましたね。
うん、
これはもう僕たちコラボレーションするしかないです。
なんだコラボレーション。
でも合コン的な企画じ
ゃない。メンバー結構いますよ。3人、5人、5人。高橋さん行けますよ。
また一人愛人増やせますよこれで。
まあらな、また一人とか言うな、もう何人もおるみたいな。会おうか。
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、じゃあマーチステークスお願いします。一頭だけ、なんか二頭ぐらいでもいいけど、
ちょっと待って、
うん、
マーチステークス、
パッと見はね、パッと見っていうか、もうこいつめちゃくちゃ強いなと思ってるのはシューアクリスエース。
シューアクリスエース、これか、う
ん、これ多分めっちゃ強いと思ってんだよね。でもなんかやること決まってるしさ、2番手とか なんつうの、うん、こう逃げ馬生かしての番手でっていう、しかも枠も外目でやることも決まってるからいいんじゃないと思う。で、穴っていうか、ようやく俺は買いたいなってのはハピ
ー。ハピー人気ない
ね。人気ないけどね。俺でもさ、なんで芝使わんの？
確かに。
俺なんでダートにこだわってんのかマジで意味わかんないんだよな。っていうか、なんだったら春天行きよな。だってあの、アンブルクカップのあの手応え見て、春天でも買いたくなるぐらいだったんだから、大外枠でちょっとなんか暴走しちゃってダメだったけどさ。これ。
あれもう一回春天行くんじゃないですか。
こっからこっから春天、はい、あ、それだったら評価する。だったらここ暴走の方がいいけどな。なんか、変に走っちゃうより。ああ、なるほどね。こっから春天ならイングランディーレ的な感じで。いやでも春天は、まあちょっとさすがに距離長いと思うんだよ。その、アンブルクカップの内容からしたら。だから 2,4 とかぐらいまででいいと思うんだけど。
うん。
これな。しかもなんか位置取れなくなってきてるし。ダートでも。
ずっと差し追い込み。
そう。だって前さ、このままさ、3番手とかさ、取ってたら前だってチャンピオンズカップとか3番手よ。面白いね、やっぱ競走馬って。位置取れなくなってくんだよ。本当に。あの、エアシェイディーとかそうだったもん。最初先行してたね。気づいたらもう2桁通過順になってたもん、ずーっと。なんかどっかで刺激がないとね。千葉、ダートとか、1000に使って1008とかさ。そういう、なんか、一回すげえ短いとこ使うとかさ。まあいいや。はい。まあ俺は、まあ、中和とハピにしますわ。どうですか？
花馬ビーチ。
花馬ビーチ。綺麗な丸バツ丸。
え、人気ないですか？
これは全然人気ないね。
じゃあこれでいいな。
これでいこう。
中山はやっぱ差し届くんで、ダートだと。
はいはいはい。
赤コースの方が多分いいと思うんで。
うん。
カシオ。しかもゴールドドリームだし。もっとかっこいい名前つければ
よかった。確かに、花馬ビーチってダサいけどね。
うん、
はい、じゃあ、お知らせいきたいと思います。はい、この番組では皆様からのメールお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。はい、ちょいちょいちょいは討論会ね。はい、バリアーションさんからのお題、ストレートガールよりちょっと弱い馬となってますんで、お願いします。はい、他にもいっぱいコーナーやってますんで、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところありまして、そこに、メールフォームあるんで、そちらからよろしくお願いします。あと YouTube で聞いてる方はね、概要欄にメールフォームあるんで、そちらからも送れますんでお願いします。はい、メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はのんねんレラーがもう32歳になっていることに驚愕したブライトと、
1ヶ月間ありがとうございました。
あ、そうだ、はい、ありがとうございました。
またちょっと修行して死亡辞典買ったんでね。そうそう、読みまくって、またちょっと3年後ぐらいにリベンジします。
いや別に秋ぐらいでいいよ。はい、
ありがとうございました。
バイバーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。